い、それでは一言
お祈りをして
、今日の御言葉を分かち合わせて、いただきたいと思います。 Let us pray。 愛する天の父なる神様、皆を心より感謝いたします。今から今日の御言葉に私たちは心を向けてまいります。主よ、どうぞこの御言葉を取り継がせていただくこの者の唇をあなたが清め、あなたの御心を取り継ぐことができますようどうぞ助けてください。またあなたの今日語られる御言葉が私たち一人一人の霊を養い、豊かに祝福するものとなりますようにどうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、すべてを見てに委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。 And today I think Suchan translated in English, so if you're an English speaker, you can just read the translation on the screen. Suchan, ありがとうございます。とても助かりました。感謝します。それだけで今日は、パームサンデーを迎えました。日本語で言うと白の主日と言いますけれども、今年は、私たちのテーマ聖句も含まれているですね、ヘブル人への手紙の10章の御言葉を全7回に分けて解き明かしてきましたけれども、あっという間ですね、残すところあと2回となりました。第6回目の今日はですね、32節から36節を取り上げさせていただきたいと思っております。前節では廃墟、廃墟というのはね、ちょっと不信仰とはまた少し違うと思うんですね。不信仰というのは私たちも時々不信仰になってしまうことありますけど、廃墟というのはどちらかというともう完全にも信仰してしまう、自らもう積極的にですね、神様に逆らう、そういう生き方をですね、自らこう選んでいくような、そういうことをですね、その廃墟に対する厳しい警告の言葉が語られていましたが、その意図するところは決してそれを読む人をですね、脅かして、恐怖心を煽って、従わせようっていうね、あなた方従わなかったら地獄が待ってるよ言ってですね、怖がらせて従わせよう、そういう意図ではなくて、むしろキリストの恵みにとどまり続けるよう励ますものであるということを私たちは学びました。そのように私たちは受け取りました。今日の御言葉はそれを裏付けるようにですね、忍耐、とどまる、恵みにとどまる忍耐ですね、この忍耐の必要性、大切さについて私たちに教えています。32節以降もう一度読みたいと思います。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみと受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。忍耐、皆さん忍耐っていう言葉好きですか？あんまり好きじゃないっていうね人が多いと思いますけど、忍耐って一体何か、このヘブル書の著者は、それはあなた方が光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い出すようにまず流すんですね。あの頃思い出して、あなた方の中には人々の目の前でそしり、苦しみを受けたものもあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。まだあなた方は捕らえられている人々を思いやり、自分の財産が奪われても 喜んで忍びました。あの頃あなたはそうだったでしょうとこう促すわけですね。思い出すこと、まあ、そうやって彼らのこれまでの信仰の歩みをね、こう振り返りつつ、そしてその原動力となったその動機について、それはあなた方がもっと優れたものを知っていたから、あなた方がもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたからではないかというふうに、このヘブル書の著者は私たちに語りかけるわけですね。あなたは何であの時耐えたのか、それはもっと優れたものを持っていること、いつまでも残る財産を持っていたから、テンポラリーな財産が奪われてもあなた方は喜んで忍んだということですよね。忍耐というものについて、私たちがもし自分の精神力、心の強さとか我慢強さに依存しているとしたら、それを頼っているとしたら、それが忍耐力の、ね、源だとしたら、それはいつかどこかで破綻してしまうと思います。まあ、人それぞれね、心が強い人弱い人、私なんか弱い方だからすぐ心が折れますけども、ね、そういう自分の心の強さに依存してたら、どんなに強い人でもいつかどこかですら折れてしまう。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。これはローマ3章20節をそのまま引用した言葉ですけれどもね、律法を行うことによっては誰一人神様の前に義と認められない。もし私たちが自分の力で、自分の心の強さで神様の基準、神様の裁きに耐えることができるなら、満たすことができるんだったら、イエス様は必要ないですよね。イエス様は必要なかった。しかし実際はイエス様だけが道であり、イエス様だけが真理であり、イエス様だけが命である。そして私たちはこのイエス様を通してでなければ、イエス様の血潮によらなければ、誰一人どんなに立派な人も、どんなに偉い人もね、どんなにお金持ちも、誰一人父の身元に行くことはできないと聖書は教えています。神様が私たちに求めている忍耐っていうのは、まあ、そのように人が生まれ持った、ね、性格とか、気質や、あるいは個人のこの努力や能力に依存する忍耐ではなくて、イエス様を信じる信仰を通してもたらされる、正確には神様が信仰を通して私たちに与えてくれる、私たちが初めから持っているものじゃなくて、神様が与えてくれる、イエス様を信じることを通して与えてくれる忍耐、これを神様は私たちに求めている。それは別の言い方をすれば、いつまでも残る財産に、すなわちキリストの血潮によって、イエス様によって約束された罪の許しと永遠の命、神の国に目を向けて生きる、そこを目指して生きるということだと思います。ですからあなた方の確信を信じていることを投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのですと、まあ、ヘブル書の著者は私たちを励ましています。マタイの福音書の少し、まあ、少しでもだいぶ前かな、にですね、イエス様が湖の上を歩いた時の話をですね、私たち、読みましたけれども、まあ、あの時イエス様、湖の歩いて来られるイエス様をペテロが見てですね、最初は幽霊だと思ってギャーって言うわけですけれども、イエス様って分かったら、まあ、ちょっと調子に乗っちゃってね、イエス様、私もあなたのところに、来るように言ってくださいって、ペテロが船から一歩踏み出して水の上を歩いてイエス様のところに向かっていくっていう、そういうまあエピソードがありますよね。で、そのイエス様のところに向かって湖の上を歩いていたペテロは風を見て、その時風が吹いてたんですよね、風を見て怖くなり沈みかけたっていうふうにそこに記されています。風を見てということは、 それはつまり彼が一瞬イエス様から目を離してしまったっていうことを物語っていますよね。多分ちょっとの風だったらね大丈夫なんでしょうけど、多分ゴーッとすごい音が、昨日もね風が強かったですけれども、すごい風が鳴って一瞬えっと思ってこうイエス様から目をそらして風を見て波を見てしまった瞬間、彼の心は恐れにとらわれてしまったんですね。もう怖くなって不安になってしまって、なんで自分今水の上に立ってるんだろうと思っちゃったのかもしれませんね。そう思った途端体が沈み始めてしまった。目の前のこの湖嵐に飲み込まれそうになってしまいました。で、私たちもこの人生の嵐がありますよね。人生の嵐の中で風を見ちゃうことがありますね。風を見てしまう。イエス様からつい目を離してしまう。目の前のことがあまりにも大変な時、もうすごい風がブワーッと吹いてきた時に、もうイエス様どころじゃない、もう風の方をこうやって見てしまうってこと、私たちもあると思うんです。で、そんな時私たちの心というのは沈むんですね。沈んでいってしまう。絶望の嵐に飲み込まれそうになってしまいます。でもそのペテロの話には続きがありますね。ペテロは沈みかけました。しかしイエス様はその時すぐに手を伸ばしてペテロを捕まえて、そして言われました。信仰の薄い人だ、なぜ疑うのか。まあ、イエス様はちょっと怒ってる風に聞こえるかもしれませんが、そうじゃないと思うんです。このイエス様の信仰の薄い人だ、なぜ疑うのかという言葉は、言い換えれば励ましなんですね。もっと私を信じなさい、もっと私を信頼しなさいという意味だと思います。私たちもこのペテロと同じですね。すぐに風を見て、そして怖くなって不安になって沈んでしまう。でもイエス様の手は私たちをしっかり掴んでくださって、そして私たちにもっと私を信じなさいと言っておられるのではないでしょうか。私たちが人生の中でね、この強い風にこう吹かれた時に、そっちに目を奪われて私たちも沈みかけてしまう。でもイエス様はしっかり私たちの手を掴んでいてくださる。そしてもっと私を信じなさいと言っておられます。このイエス様の手を握って、イエス様が握ってくださったね、そのイエス様の手を握り返して立ち上がること、立ち上がり続けること、そしてイエス様から目を離さないこと、離してしまったらもう一度イエス様を見ること、それが私たちクリスチャンに求められている信仰であり忍耐であり、それがキリストの恵みにとどまるということではないでしょうか。絶対に沈まないっていうことは無理だと思いますね。私たちやっぱ沈むことがある。でも沈みかけた時に私たちを掴んでいるイエス様の手を思い出す。イエス様の手がここにある。そしてもう一度その手を握って、自分の力で立ち上がるんじゃなくて、イエス様の手を握って引っ張り上げてもらう。それを繰り返していく。それが私たちの信仰であり忍耐であり恵みにとどまるということだと思います。でも最後になりますが、今日はパームサンデーね、イエス様がエルサレムに入られた。このイエス様が最初来られた時に、イエス様はこの歓喜のうちに、大きな喜びのうちに迎えた群衆は、わずか1週間のうちにその態度を急変させました。心変わりしてしまいました。たった1週間でホサナって言って迎え出たのに、1週間後の同じ日に十字架につけろってみんな叫ぶわけですよね。で、その一因は、イエス様が彼らの期待していた、いわゆる軍事的な、政治的な、あるいはこの民族的な解放というものをもたらす救世主ではなかった。彼らの想像していた、期待していた救い主ではなかったからだと言われています。だから、彼らはいとも簡単に心が変わってしまった。もし彼らがイエス様がその命と引き換えにもたらそうとしていた大きな報いについて 知っていたら、その自分のこのユダヤ民族の復興というこのちょっとね狭いその自分たちのことだけではなくて、このもっと宇宙的なね神様のこの大きな罪の許し、永遠の命、神の国というね、このもっとこの大きなものに彼らが気づいて、それに目を留め、それを信じることができていたら、きっと目の前の現実に、その一時の現実に惑わされたり、あるいは扇動されてしまったりすることはなかったんじゃないかなと思います。私たちも困難や試練の中で、例えば自分が期待していたようなように物事が運ばない、いかない時、なかなか思うような結果や解決がもたらされない時に、失望や怒りを覚えることがありますよね。神様を信じたらこうなるはずだと思っていたのにそうならない、神様を信じて従っていったら楽になるはずだと思っていたのにもっと苦しくなってしまったとかね、病気が治ると思っていたのに治らなかった、助かると思っていたのに助からなかった、そういう時私たちはやっぱり失望したり、あるいは怒りにね、こう心が満たされたりすることがあります。目の前のその現実を受け入れて、それを忍耐するっていうことがね、本当に難しくなるっていうことが何度か人生の中にはあるんですね。でそれはまさに私たちが風に嵐に目を奪われて沈んでいる真っ只中の時だと思います。でもそんな時こそ、今日の御言葉が私たちに伝えようとしていること、それは私たちはすでに与えられている恵みがある、いつまでも残る財産をすでに持っている、ね、それ目に見えないんで私たち忘れてしまうんですよね、お金とかだとね目に見えたり、銀行の口座に行ったら数字で見えるからなんかそれで安心しちゃうんですけど、でももっとそんなの比べ物にならない財産を私たちはもうすでに今持っている、もうすでに持っている、そのことに目を向ける必要があるのではないでしょうか。このキリストの恵みによってもたらされる大きなこの報いこそ、私たちが常に目指すべきゴールであり決勝点だと思います。使徒パウロは第一コリント9章26節で次のように言っています。ですから私は決勝点が、つまりゴールがどこかわからないような走り方はしていません、空を打つような検討もしてはいませんと語るんですね。皆さん、私たちはどうでしょうか、どこを見てどこを目指して、私たちは今生きているでしょうか、本当のこのゴール、決勝点を私たちは見ているでしょうか。そして忍耐とは、この決勝点から目をそらさないこと、そのゴールを目指してキリストと共に、そしてキリストの恵みによって歩み続けることではないでしょうか。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。キリストの恵みにとどまる忍耐、決勝点、神の国に目を向け続ける、そこに向かって歩き続ける忍耐、信仰だと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。私たちの人生の中には、なんと苦悩の多いことでしょうか。その苦しみに出会うとき、嵐の中に置かれるときに、私たちはあなたのことが信じられなくなってしまうことがあります。本当にいるんだろうか、この約束は本当なんだろうか、騙されてるんじゃないんだろうか、そんな虚しい気持ちにとらわれ沈みかけてしまうことがあります。私たちは弱いものです。しかしあなたはそれでも私たちの手をつかみ離しませんでした。私たちをその水から引き上げてくださる主であることを覚えて感謝いたします。主よ、どうぞもう一度あなたが今も掴んでくださっているその手を私たちが握り返す信仰を与えてください。そしてあなたが引っ張り上げてくださる、そのあなたの力でもう一度立ち上がる力を、あなたを信じる力を
決勝点ゴールを目指すその信仰を私たちが持つことができますように助け導いてください。特に今世界中で大きな試練困難の中におられる方々がたくさんいらっしゃいます。家族を亡くした方がおられます。神様どうぞそのような一人一人があなたが今日もその手を掴んでくださっていることを実感することができますように、信じることができますように、どうぞあなたの栄光を豊かに表してください。そしていつの日か神の国、あなたの栄光で満たされる日が来ることを私たちが心から待ち望むことができますように、主よ来てください。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。